Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、11月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。ハマグリスナーの皆さん、こんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平です。俳優やなって、
はい、
たまに思い起こすというか思い出すのが、一回だけ出たTBS のグッドワイフ、あの番組が BS ですかね、 BS の TBS で再放送されてるらしくて、そのたんびに出演料が入るんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
すごい。
で、今日もその年明けからもうまた再放送しますみたいなファックスが事務所に流れてきてて、あ、俺やっぱり役者やな、俳優やなと、
すごいな、
思ったりするわけですけれども、今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の田中至です。よろしくお願いします。
あ、ごめんなさい、かぶさってしまいました。すいません、失礼しました。田中さん、もう一方。
弁護士の長谷川純一です。
同期の、カミソリ弁護士軍団ならぬカミソリ負け弁護士軍団の田中さんと長谷川君、はい、TH 法に今日は揃っていただきましたけれども、
その呼び方定着してますね。
定着してますよ。はい、こんなメールもいただいておりますよ。ラジオネーム伏見のお祭り親父さんからいただきました。墨田先生、田中先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
仕事が、こういう時はこんばんはってね、もっと元気よく。田中さん、あまりラジオを聞く習慣っていうのは今までなかったわけですよね。
言うんですよね、こんばんは。
メールありがとうございます。はい、仕事が2時半起きなために。2時半起き。大変ですね。お祭り親父さんが、いや、そうでしょう。2時半起きなために8時過ぎには就寝しなければならず、毎週欠かさずラジコのタイムフリーで翌日の夕食時に拝聴させていただいております。
なるほど、
はい。特にリーガルバラエティの週は、うちの高3の受験生の娘もなんとなく聞いているようでして、なんとなく聞いているようでしてってどういう状況なんですか？
なんか、あれ、ラジいいっていうことじゃないですか。
ラジコを流さないですよね。家族で一緒に聞かないですよね、普通。聞くことあるかな。
どうなる。まあ、ラジオ聞きながら食事する。
それはありそうですね。
家庭なんじゃないですかね。
ラジコのタイムフリーを聞きながらご飯食べる家庭ってありますかね。
なかなか珍しい。
なかなか珍しいと思いますが。うちの事務所とかでたまに流してたりとかね、タイムフリーとかでやったりは、僕は妻とやってるんで、やるんですけど。
もうなんとなく聞いてたら、でもスピードラーニングみたいにね、こう、自然に、身につくんじゃないですか。喋ってることが。
法的思考力はですか。そんな大したこと喋ってないでしょ。
そうか。
でもね、こんなことを高3の受験生のお嬢さん言ってくださってるそうです。
は
あ、弁護士で頭のいい人らが下世話な話題を真剣に論議しはるから聞き応えがあるラジオやなぁと申しておりました。ありがたいじゃないですか。京都っぽいですよね。ああ真剣に論議しはるから聞き応えがあるラジオやなぁと言ってくださってるそうで、これからも18歳女子高生の期待を裏切らず、このままのスタイルを貫いてくださいませ。
そうですね。
なるほど。
ということで、
ちょっとね、受験に出るようなことを喋っちゃうと良くないですよね。その不正確なことを喋ると良くないんでね。
だから逆に受験に出そうなことをどんどん言っていけば、
そうそう、正確性を持って、
だから受験生が喜ぶようなね、
ですね、
萩生田大臣批判とかを身の丈とはどういうことだみたいな、問題意識持ってる受験生やったら、
あ
れってね、昔池田勇人さんですか、
はい、
貧乏人は麦を食えって言うたんと変わんないですもんね。
そういうのはありましたか。
貧乏人は。
なんか聞いたような気はしますけど。知ってます？
近現代史弱いですね、長谷川君。
あんまり。
東大やのに。
もうちょっと知らなかったですね。
いや、貧乏人は麦を食えてよ。で、国会で、
あ、言ってました。
委員会かなんかで池田勇人、後に総理大臣になるんですけど、大蔵大臣かなんかの時に言ったんですよ。貧乏人は麦を食えって言って。で、それで、
問題視もされて。
あのバカ野郎解散、吉田茂の、はい、それとかと並んで 言われたりしますけど。
麦奥江解散とは言われてない
です。解散したかどうかわからないけど、その、政治家の問題発言としては。ごめんなさい、また不正確なこと言って。でも出ないですよね。センター試験で丸四貧乏人は麦を食えみたいな
あの時ね、
そりゃそうや、隅田さんが言ってた池田隼人やみたいな
これや
って、これやって言って、それはないかなと思うんですけれども、うん、はい、そうですよね、ぜひ一回なんかね、はい、出ていただきたいですよね、電話で。
あ、そうですね、テレフォン付き添い人、ね、
テレフォン付き添い人ずっと言うてるんですけど、うん、は
い、電話ありました1回ぐらい、
いや、ないというか、そうだから電話の申し込みのメールが来ない状況で、でスミシュランにも応募がないんですよね、うん、高校生とかは、うん、いいんですよ、そのお酒も飲める店ですけど、はい、ね、別にノンアルコールで参加も OK なんですよね。そうか、だから5時に設定してるのはそういう趣旨もあるんですよ。お子さんも参加いただけるや
な。微妙な時間やけど、
ね。で、5時から7時とかやから、7時とかやったら、多分京都府の条例とかで、青少年保護育成条例とかで、多分夜間配管とか絶対当たんないでしょ ?7 時ぐらいやったら。
うん、なるほど。うん、あ、そんなんあるんですね。
いや、それも不正確ですよ。結構あるでしょ、どこの都道府県でも。はいはい、何時以降。その何時以降っていうのも、都道府県によって変わってきたりするんですよ。そうそう、
ゲームセンター入れんかったりとかね。ショッピングモールの。
別に、ショッピングモールに限定せんでもあかんやろ。なんで今ショッピングモール
って。一回そういうことあったから。
どういうことですか、
うん、子供連れて、こう、ブラブラしてる時に。
ショッピングモールに入って。
夜遅い時間帯だったんで。はいはい、
で注意されたんですか、
はい、ちょっともう、入れないんですみたいな、出てもらわないといけないですみたいな、 ありましたよ。
あ、それ注意された、
うん、都道府県忘れましたけどね、
はい、だからぜひね、うん、このテレフォン付き添いのコーナーもやってますんで。
そうですね、
ね、我々少年事件もやってますから、うちの事務所ってね、多分、うん、京都の法律事務所で、一番少年鑑別所に近い事務所と言えると思うんですよ。
ほう、
距離的に多分一番近いでしょ。
うん、事務所 PR ですね、今。
いや、そんな別に宣伝してもいいんだけど、ほんまに地理的状況として多分近いと思うんですよ。
はいはい、
うん。
まあ、行きやすいですよね。
行きやすいです。うん、大阪の時って、大阪どこでしたっけ、この。
堺ですね。
堺の、なんていう駅でしたっけ、
堺市駅ですかね、JR だったら。
堺市駅じゃない。
市内からでもそこまで行かなあかんの。
南海のはこうでしょう。
南海は堺東から結構歩きますよね。
堺東なくて、朝なんとか山、
朝香山
じゃなかったですか。だから接見行くとき、一苦労やったんですけど、
うん、そこまで行かないといけないんですか。
鑑別所堺しかない。
そこしかないですからね。
遠いですね。
でもね、この前少年事件やって、うん、ちょっとショッキングやったんが、うん、やっぱりそのね、やったことそのものだけじゃなくて、少年事件って少年とはいろいろこれまでの話とか、うん、これまでどうね、うんうん、生きてきたかとか、うん、これからどうすべきかみたいな話になるじゃないですか、うん、必然的に、うん、っていう話をしてたら、やっぱり自分の話もするときってあるじゃないですか。
ありますね。
うん、田中さん、します今あります
ね。ありますね。
それなりにはしますよ。
で、その、山一証券に。
それはしないけれども
。入ったけども、すぐ潰れたとかは、それはしない。
そこまで
しない。そのぐらいでもした方が、やっぱり少年にとってはそれって挫折やったりするわけじゃないですか。事件を起こして鑑別所入ってってい
う。でも大人だったら大変なんやってな
る、うん。そうそうそう。山一証券か、そうか。そうか。だから山一証券が、うん、山一が潰れた時に、うん、まだ生まれてない人が少年
ってことなんですか。そうなりますよね。いや、そうですよ。
そうですか。え、何年前ですか、あれ。あ、そうですよ。20年以上前でやることは確かですもんね。
1997年だから、22年前ですね。
あ、そうそう。だからそれを知ってる少年は今いないわけですよね。
もう成人してますからね。
だからいろいろね。
だから、そういうとこから解き起こしていったらいいんじゃないですか。生い立ちみたいな。
どういうこと？あ、君が生まれる何年前にね、うん、私が生きようよと、就職した会社が、みたいな。でも、そういう話をね。うん、まあ、この前にしてたら、僕もその、まあ、司法試験の勉強とかする前は、うん、の漫才をやってて、うん、漫才のオール阪神巨人って分かるって言ったら、うん、分かりませんって、
うん、
今の子は中学生、
うん、
ちょっとね、うん、びっくりして、
意外ですね、
ジェネレーションギャップというか、うん、阪神巨人をですよ、知らない世代なんですよ、
うん、
戦争を知らずに、ね、うん、歌あるじゃないですか、あれはなんて歌でした、戦争を知らない
子供たち、知らない子供たち、
今はね、阪神巨人を知らない子供たちっていう、うん、もう何も言えないじゃないですか、
ですね、
何も言えねえですよほんまに、
うん、
分からんって言ってるのに、え、車にポピーはって言うても余計なおさら知らないわけ
ですよ、うん、それはかなり難易度高いです車にポピーは、うん、
トシ伊藤とハッピーブルーの歌ネタとかでも絶対分かんないでしょ、うん、
それもだいぶ高いですね
というわけでね、でもなかなかね、うん、でもいろんな世代の人と話すのは面白いし、うんね、そういう直接会って話すのもいいし、ラジオを通してそういう若い世代の、別にね、それは18歳のこの女の子に限らず、ええうん、あるいは年の離れた年上の方でも結構ですし、
ね、
うん、ね、触れ合っていけたらなと思います、はいね、それでは行きましょう、はい、墨田隆平のハマグリ御門の編。改めましてこんばんは、私が弁護士で俳優の墨田隆平です。今夜は同期の弁護士の田中さん、そして長谷川くんと、一緒に90分お送りしたいなと思うんですけれども、
はいはい、
ね、今ラジオのリスナーとの話をしましたけれども、はい、この間ね、このラジオでも言いましたけれども、長谷川くんとあと柳田さんと一緒にいる時に、ね、
はい、
乗ったタクシーの運転手さんが、
はい、
偶然この番組のリスナーで、
そうですね、
はい、ね、運転しながら、はい、まあ、長谷川くんと柳田さんが降りた後に、
はい、
ずっと聞いてますって話になって、うん、あ、それやったら、さっき後ろに乗ってたね、
うん、
長谷川くんと柳田さんですよって言ったら、うん、そう思ってました。こんなことないで。うん、ラジオ、その、長谷川くんと柳田さんだと思ってましたっていうね。う
ん、そんなこと言われたことない。
言われたことないでしょ。
仕切りすぎるわけです
から、ね。名乗る前から。うん、分かってたっていうね、はいはい、ことあったんですけど、この間もね、うん、同じようなことございまして、3年前にね、
はい、
あ、これどっちから言った方がいいのかな、あ、そう、先週ですよ、先週に私、うん、ちょっと仕事関係の方と山科にお食事行くことあったんですが、うんうん、
はい、
で山科で行ったお店で、まあ、タクシーを呼んでもらって、
はい、
でタクシー乗ったら、
うん、
お久しぶりですねと言ってきはるわけですよ、
運転手さんが、
また会えて嬉しいですと、
うん、で、またその運転手さんです
か、その運転手やったらちょっと待って、ま、ちょっと怖くなってくる今度山下やったら、この間 KBS の前で会うたから、うん、でえってこうやってたら、うん、3年前に、
はい、
3年前のクリスマスイブかな、その時に私が朝日放送で30分のなんか、うん、特番をやったことがあって、
あ、
で、はい、その時に収録済みの番組やったんですよね。で、はい、クリスマスの日は私妻と出かけてて、
はい、
で、それで、まあ、出町柳からタクシー乗った時に、
はい、
いつもラジオ聞いてます、聞いてましたと。はい、そのオールナイト日本の時から、うん、昔から聞いてましたっていう、うんうん。で、その後ずっとポッドキャストを聞いてますっていう方がいらっしゃって、ありがとうございますっていう話をしてて、
うん、
で、あ、今日ね、久しぶりに地上波で朝日放送で私がやる番組あるんで聞いてくださいっていう話をして、うん、ああ、絶対聞きますって、3年前のクリスマスに言ってた人が、うん、偶然、その山科のお店の人が呼んだタクシーの運転手さん。これも偶然としては、
うん、確率としてはね。
確率としてはね。
うん、
その、墨田さんはその運転手さんから、お久しぶりですって言われて、わかったんですか?3 年前の記憶が読み返ったんですか
今、話しながらね、なんか、いらん言い方したなと思ったんですよ。それなんかちょっと気悪いじゃないですか。でも正直僕分かんなかったです。
まあそれは仕方ないですよね。なんかちょっとエピソード話してもらったら、ああ、時のって、
ね。そっちからね。でも聞いたら、あ、前ラジオで話していただいてありがとうございますって言われたんですよ、最初に、
うんうん。
で、そっから、へぇってなって。
どの話や
で、あ、でもこの間の運転手さんではない。あ、それやったら、その前にそのことを、ポッドキャストで話したことがあったんですよ。
うんうん、
ネット配信のラジオで。
うん、
あ、じゃああの時のってなって。なかなかだからね、
うん、
ほんまその一瞬をちゃんと正確に覚えとかなきゃいけないと思うんですよ。
うん、
というのも、
うん、
この間ね、
はい、
テレビの番組の収録で、ヒロ寺平さん、
はいはい、
ヒロ T さんとご一緒したんですよ。
は
い、で、メイクするところで、まあ私がメイクしてたら、ヒロ T さんが入ってこられて、うん、ああ、ヒロ T さん思って、うん、で、立ち上がって挨拶して、今日ご一緒させていただきます、はいはい、弁護士の墨田ですって言って挨拶したら、にこやかに笑っていただいて、
はい、
実は、新幹線で一回会ったことあるんですよ、つって。向こうからやで。広寺平が、あるんですよ、って言われて。そういえば、だいぶ前に、新幹線乗ってて、うわ、絶対わかるじゃないですか。広 T さんなんてもう、他にいないお顔立ちやから、うわって思ったこと、そういやったなって思ったんですけど、だからそれを、あんだけいろんなゲストが来られて番組にしてる中で覚えてる ヒロ T さんはすごいなって思って。
そうですね。
混同しないね。その他の思い出とこう、混ざり合わないところ。
混ざり合わなくて、ね、うん、その知名度で、雲泥の差で、ね、その、雲泥の、この、で、雲泥のデーの方っていう
か、泥の方
で、ね。泥の方が、そういえばそんなことあったなっていうふうに思うのに、そう、でもそれだけで好きになっちゃうじゃないですか。
あ、そうですよね。
もっと FM 聞いてたらよかった、みたいな。うん、AM ばっかり、サイキックとかばっかり聞いてたら、くそーみたいに思ったりしたんです。京都 B 級裁判所。京都 B 級裁判所。こちらのコーナーは新聞の三面記事を匂わすような事件の真相を邪推するというコーナーになるんですが、ちょっとね、はい、弁護させてもらいたいのが、はい、先ほど冒頭オープニングで、はい、私がヒロ T さんと会って、うん、ヒロ T さんが、はい、に私が初めましてって言って挨拶をしたら、はい、前に新幹線で会ったよと言われたっていうね、いい話のつもりで言うたら、田中さんがね、そう、みんなに言うてるんちゃうの。
そう
新幹線乗ってない人はいないやろ、
そうそう、
誰でも乗ってるから言われたら、
うん、あったかなみたいな、
あったかなっていう、私もそうなりましたけど、うん、僕は確かに記憶を辿っていけば、うん、ヒロ T さんいやーって思った日があったんと思うんですよ。
あってましたか。
ありました。
え、疑いますか。いやいや、
夢ではなく現実で。
一回今度試してみましょうか。会った時に、もし今度会うことがあったら、はい、僕新幹線乗ったことないんですって言った時に、なんていうか。いや、会いました、会いました。
会いました。
会いました。だからなんかね、だから当然、その、この間会ったのが初めてお仕事で会いましたから、うん、その、なんていうんですか、当然知ってるますけれども、存じ上げてるけれども、うん、挨拶とかするべきはないのかなとか思って挨拶しなかったんで、してたら絶対、
そうですよね。
うん、記憶に残ってるんですけど。
うん、怪しい
な。なるほどね。
なかなかできないでしょ、そういうところで、その、仕事したくなかったら。
うん。一ファンとして挨拶するみたいな形になりますもんね。
そうですね。僕でも一回亀田光輝さんには挨拶したことあります。もう口に出ちゃったんですよ。お、亀田って言っちゃったんで、いつも見てますって言って、すごい感じの言い方で。
あ、お兄ちゃんの方ですね。
一番お兄ちゃんです。
なるほど。
というわけで、そんなことないですよ、田中さん。
現実やと。
ね、今新幹線の話出ましたけれども、ちょっと気になるのが、
はい、
これね、今日11月26日に収録してるんですが、はい、今日これ毎日新聞の記事なんですが、うん、他の新聞でもこのニュースがね出てたんですけど、話がしたかった、新幹線車掌同僚女性をグリーン車に無賃乗車させる、はい、JR 西2人を処分、こういうニュースが出てまして、JR 西日本の50代の男性車掌が、山陽新幹線で乗務中、同僚の30代の女性をグリーン車に無賃乗車させ、新大阪岡山間を往復させていた。女性は客室乗務員、契約社員、閉じるで勤務時間外だった。車掌は業務の合間に話がしたかったと説明している。JR 西は2人を処分したが、詳しい処分内容は明らかにしていないということで、で、女性は入場券を使って、だから新大阪駅で下りの光に乗って、で、グリーン車ですよね。そう、こう、無賃乗車して岡山駅で下車したと。で、改札の外には出ず、今度は光にまた乗って新大阪駅に戻ったと。で、女性は入場券を使って新大阪駅に入って、2時間を超えると改札の外に出られなくなるため、車掌が帰りの車内で、新神戸新大阪間の乗車券と自由席特急券を発行していたと。で、あってはならない不正行為で厳しい処分をした利用者らに不審の念を与えお詫びしますと話したっていうことはあるんですけど、なぜこれが毎日新聞、
はい、
そして読売新聞とかでも記事になってたんですけど、この大々的に報道されるんですかね。
この客室乗務員の女性は制服だったんですかね、私服なんですかね。
私服やと思います。
私服ですか。
制服で五輪席乗ってたらおかしいでしょ。こう普通に休んでるわけでしょ。
何休んだ。
休んだ
で座ってるんですか。
あ、五輪車でしょ。五輪車に無人乗車させて立ってるシチュエーションないんじゃないですか。
まあでもそのね、制服だったら立てないし、なんかうろうろしてるのかなみたいに。
うん、あ、そういうことですか。
うろうろさせんのやったら別にグリーン車内に限る必要ないから、やっぱり座ってんじゃないですか。
座ってんですかね。
そうでしょ。だってそうしておかないと、うん、ほんまにグリーン車に、うん、そのね、JR の車、あるなんて言うんですか、女性の人が来るじゃないですか。そうそう、来た時に、うん、その同じことを勝手にやってる人がいたら、
うん、あれよってなりますよね。
ってなるじゃないですか。
なんだチ
ビは。なんだチビはっていうね。本来自分がやるべき職域に踏み込まれてたら。
なるほど、なるほど。
だから、新神戸新大阪駅間の乗車券と自由席特急券を発行していたっていうことは、だから、キセルしてた部分があるってことに、
足りないですね、
うん、なるんですかね。だからそれが、うん、まあその部分は、ね、普通の人がやったら、
うん、
詐欺になったりとか、鉄道業法違反とかなるのかな、
ね、お金もらわずに発行したっていうことですかね、そ
でしょ、うんうん、って書いてるんですけど、うん、だから、それはそう、うん、まずいことだと思うんですけど、うん、社内で処分していていいことかなとか思うんですけど、
うん
うん、話だけじゃなかったのかな、
もしかしたら。その辺がなんか分かんないですよね。
でも他にお客さんもいたらね、あんま変なこともできない
ですね。話できないですよね。自分は勤務中なんですよね。
そうですね、うん。これ車掌はそうか。車掌は勤務中なんですよね。うん、乗務中一人の女性と、うん、その人は他の人から見たら、うん、お客さんにしか見えないわけでしょ。特定のお客さんとずっと話し込んでる車掌さんなんていないですもんね。
そうなん
だ。だからそれで多分バレたんですかね。
かな。
いう人がいて、会社にあの車掌さん一人のお客さんとえらい喋ってると。
うん。
うん
まあそういう、なんか恋仲みたいやったんですかね。
恋仲って。いや、恋仲じゃなかったら、うん、逆に、恋仲じゃないのに乗せる相手って、この関係性余計特殊ですよ。まあ、恋仲じゃないのに。
うん、だから恋仲なんやね。うん、ああ、そうですね。
うん、でも、もっと他のデートの仕方ない？
そんな時間ないもんっていうことですよね。
そうそうそう。
その時でないとダメか
その時でないと、この行って戻ってでしょ？
うん。
その間だけでしょ、新幹線乗ってる新大阪から岡山駅間だけ、
うん、
しかも
だから家族があったのかな、
どういうことですか、家族があった
とか、例えばその車掌さん側、
うん、外では会えなくて、
いや外では会えなくてもいや外で会えなくても新幹線では必要ないでしょ、別にどっかのお店で会ってもいいわけでしょ、
逆に目立ちますよね
新幹線で、
うん、これどういうそれこそヒロティに指摘されますよね。この間思ってたね。
この間思ってたね。誰でもいいわけじゃないですか、ヒロティさんは。やめてください、そんな。もう、怒られますよ。うん、これもう謎ですよね。
うん、
どういうことかな、うん、そこまでして、
うん。
この関係性は。
だ普段も乗ってるわけですもんね、その人は。非番。まあ、その日は非番やったけど、仕事の日は、客室乗務員なんでしょ。
そうですよね。
あ、女性。
はい、
はい、はいはい。
だそんな乗せてあげるよっていうことでもないしね。
うん、いや新幹線乗せてあげるよってそんなになんかヒャッホーってグリーン乗せてあげるよって言うて、
うん。
でも別にグリーンに乗らないしてもその仕事でしょっちゅう行ってるわけでしょ。
うん、
あのひとときを読みたかったんかな、あるでしょ、
グリーンの。グリーン車にしか置いてない。
置いてない。
時代の先端を
書いてますよね。
雑誌ね、ウェッジかなんか、
ウェッジ、もうそう入るわ、
うん、
ああこれはどういうあれなのかな、
うん、まあ、車掌がね自分の仕事ぶりを見せつけたいとかね、
ああ
俺は他の車掌とは違うぞと、
うん、
なるほど、
うん、
クレーム対応とかね、その発見の仕方と素早さとか、
うんうん、一番クレームされてるわけでしょ、う
ん、社会全体からね、
社会全体なんかおかしいやって、なんかその確かにね、社内で処分してくださいっていう話ですよ、
うん
うん、これを大々的に毎日新聞が報じるのが、
まあ、そんな腹立たへんしね、これ聞いても、
うん、聞いて、
うん、
どういうことだって
どういうことだ、なんでタダで乗ってるんやとは思わないですけどね、うん、もう
そうですよね、
うん、
うん、そんな これ困るのがほんまにね、この僕なんてね、今京都じゃないですか、はい、たまに岡山とか広島に仕事で行くことがあるんですよ、はいはい、でその時とかに多分公演とかやったら、うん、もう短いあれやからね、僕はあの、うん、全然普通でいいんですよ、普通指定の席で、はい、でもそのグリーンのチケット送ってくれる時があるんですよ、うん、いいですね、まあだからありがたい話ですけど、うんうん、でも僕としてはその差額を浮かしたいわけですあれ差額を浮かすのは詐欺じゃないですよね、そのグリーン乗らへんのに乗るって言って、まあ、送らせて差額をやって、ね、それで浮かしたら、それは詐欺でしょ、
う
ん、
そうね。
向こうから送ってきて、何も言うてないのに送ってきた。うん、で、それを、ね、この窓口行って、指定に変えてっていうのは OK なわけでしょ。
ああ、窓口。
まあね。
人として問題あるだけで。
せこくはあるけどね。
だから、マス添え的なあれですよね。
そうですね。
違法ではないけど、うん、みたいな、まあ、不適切。うん、
まあ、金券ショップ駆け込まないだけはね。
でもあれね、でもなかなかそれできひんのが、うんうん、そこの、まあ、そのね、仕事の相手方の人が、もう改札口まで、うん、送りに来るんですよ。ああ、
ホームまでね。
いや、僕は行きたいんで。ほんで、なんか適当に、ちょっともみじまんじゅう買わなダメなんで、みたいなこと言ったりとかしてね。
もしかしたらわざわざその入場券買って、見送りに来てくれるかもしれない。
そ, ね、そんなんええねんっていう。
着席するとこ。
そんなんええねんって、これが僕に仕事をね、ご依頼いただく方は、その辺気遣っていただいて。
よかれと思って。14の A ですわ、とか、なんかこう。
そこまでするといいけど、この改札まで送ってくれる、ね、人がいたりするんですけど、これ謎ですよね。なんか最近この何でもみんな叩かれるから、こんなんでも僕がね、その立場ある人だと戦えるわけでしょ、セコイって、うんうんうん、だから舛添さんも東京都知事やったら、うん、セコイ言って戦えるわけでしょ、湯河原行き過ぎやって、うん、回転寿司食べやがってみたいなことで怒られてるわけでしょ、うん、だからもうなんか怖いなっていう、今、うん、ほんまに。だってちょっと前ネットニュースで出てたんで、ベッキーさん、あの人が、うん、いろいろ不倫騒動の時にね、うん、医薬金5億円、うん、ほんまかどうか分かんないですよ、うん、その記事によると5億円自腹で支払ってた。
すごいね、払えることがすごいよね。
払えることすごいですよ、うん、僕この43歳なんてね、その浮かそうとしてね、言うてるのに、でも、うん、不倫で5億は払わしたらあかんって、そんな世の中、うん、そんなあんな若い女性に、うん、別に若い女性じゃなくても、うん、払わしたらダメでしょそんな、払え、なんか、払えた、解消あるみたいな形で書いてたんですけど、それはもう止めなダメやと思うわ、うん、ほんまに周りが。そうならんように。
なんか、業界的には折半っていうのが、まあ、慣例みたいなこと書いてありましたね。
書いてあったけど、うん、だとしても、だから、そんなんさ、不倫やで。
うん
うん、いや、不倫で5億って。だから、だから罪と罰のさ、均衡があまりにも取れてないから、ほんまに。だって、沢尻エリカのあの事件とかでも、言ったら、まあ、同じような薬品が発生するわけでしょ、はい、ってなったら、うん、その、ね、麻薬取締法違反の刑罰以外のほんまに罰金という、はい、しかも、うんね、ちょっと信じられない額の罰金を課せられるように等しいわけでしょ。それは僕はなんか均衡取れてなくて、そんな世の中嫌やなと。だからちょっとこのね、車掌さんと乗務員の関係もいろいろね、どういう関係やったかな、どんなやったんかなとかっていうぐらいでいいんじゃないのと思うんですけれども、ちょっと次の記事を行こうと思います。あ、ひょうたん山の凛太郎さんからいただきました。京都 B 級裁判所コーナー宛てということで、このコーナーで読ませていただきます。俳優で茶人の墨田先生。結局僕ね、去年行き出して、ごめんなさい。2回しか行ってないです。
茶道ね。
茶道、ごめんなさい。2回しか行ってなくて、はい。ちょっとね、他の会合とかで、その、お茶の先生と会うときに、ものすごい気まずいんですよ。うん、こいつは2回で。うんね、茶の道を諦めたやつやみたいな。また行きます。行きます。こういうラジオで宣言した方がいいですよね。行きます。はい。こんなニュースを見ました。弁護士が住居に侵入し、男性にわいせつな行為を行ったとのことで、 目につきました。弁護士にもいろんな人がいると思いますが、皆さんがこれまでお会いしたまたは聞いたことのある変わった弁護士の先生っていらっしゃいますでしょうか。支障のない範囲で教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。それからこのニュースとは全く関係ありませんが、スミシュランをぜひ関東でも開催していただきたいとお願いいたしますちょっとそれはなかなかね、現状では難しいかなと。あの京都にお越しください、なんかね、旅行も込みで来られたら楽しいんじゃないかなと思うんですが、このニュースがね、これもちょっとなかなかあの容易に想像できないようなニュースやったんですが、こちらです。 NHK ニュースの記事なんですけれども、見出しを読みますと、弁護士の男逮捕、住宅に忍び込み男性に猥褻行為か兵庫ということで、兵庫県弁護士会に所属する33歳の弁護士の男が兵庫県西宮市の住宅に忍び込み、寝ていた男性に猥褻行為をしたなどとして警察に逮捕されました。調べに対し、私がしたことに間違いありませんと容疑を認めているということです。うん、ということなんですが、事件の概要なんですが、警察によりますと、この弁護士は今月10日の未明、西宮市内の住宅に忍び込んで、寝ていた39歳の男性に猥褻な行為をしたり、別の部屋で寝ていた20代の男性に猥褻な行為をしようとしたりしたとして、準強制猥褻や、住居侵入などの疑いが持たれています。朝になって男性たちがズボンや下着が着られていることに気づき、警察に通報したということです。二人に怪我はありませんでした。で、まあ、弁護士は私がしたことに間違いありませんと容疑を認めているそうなんですが、警察によりますと、西宮市内で今年6月以降、寝ていた男性の下着が着られる被害が、この他にも数件あるということで、警察が関連を調べていますと。なかなか特殊な出口なんで、で、近接した地域で特殊な同種の案件が起こっていたら、関連性を疑われるのは仕方ないと思うんですが、ただわからないのが、男性たちは朝になってズボンや下着が着られていることに気づき警察に通報したということですってなってて、で、準強制わいせつということは多分もう泥酔してて前後不覚の状況でみたいなことなんかなとは思うんですよ。思うんですけど、なぜこの家にこの人は忍び込めたのか、なぜその このね、被害者宅が男性二人が住んでる状況で、それ分かって入ったかどうか分かんないですよ。でもなんか分かって入ったような気しません？この記事によると。
ある程度。
目星をつけて。ほんで、この他の同種の案件が6月以降、他にも数件あるっていうのが、同じようなシチュエーションが一件やったらまだ、なんとなく分かるんですけど、数件ある確率って、これかなり特殊じゃないですか。
そうですね。
んで、住居侵入をどうやって入ったのか、偶然空いてたのか、
その住宅っていうことやから、まあどういうタイプの住宅なんかにもよりますけど、ねえ、そのどこが寝室でとかもう探り当ててるわけでしょ多分。
そうですそうです。だからこれ記事には書いてないけれども、そう、わかんないですよ、あの、もしかしてその被害者の人たちと従前から何らかの、あの、知り合いやったかなんかじゃないと、なかなか、
そう、一回行ったことのある家とかね、
じゃないと。
たまたま知り合いとか友達で。
そうですよね。だから、この人認めてるって言ってるんですけど、ね、なかなかこれってね、それこそ沢尻エリカさんの、あの、報道でもそうですけど、すべて警察側の発表じゃないですか。
はい。
だからね、ほんまは実際のところどうなんかっていうのはわからないし、もしかしたら違う弁解をしてるかもしれないんですけど、よくわからない。
そうですよね。
どう思います？どう思いますよ、でも困ってるけど
だからね、珍しいですよ。しかも弁護士がこういう犯罪
を、
まあ、犯すという。
そうそうそうそう。
だから結構財産犯とかは多いじゃないですか。
あの、そう、あの、顧客の預かり金を着服するとかいうパターン多いし、今まで覚醒剤はあったかな、 あったかもしれないですよね。
そうですね。
うん。でもこういう、その、性犯罪で、うん、だからね、まあ、あの男性そういうことしてるんで、うん、ね、まあ、性的指向は別に全くね、問題ないことなんですが、うん、それ だからといってこれ犯罪するのは当然ダメで、うん、なんですけど、なかなかこれは。
だからこれ、まあ、被害者の方は、泥酔、してたかどうかわかんないですよね。まあ普通に睡眠中でもこれ。
あ、そうかそうか。睡眠中でも重要。でもだから逆にでも睡眠中で、例えば、うん、下半身にわいせつな行為をされて、
そうそう
寝てます？
そうなんです。それもある
し、ね。そこまで、
うん。どこまでされたかにもよりますけどね。
結構夜中目が覚めやすいタイプなんで、気づかへんかなっていう、うん。
いや、僕は絶対気づく自信ある。
うん。
うんどこまでって言うても、
うん、
下着切られてるわけでしょ、
うん、
下着切られてる。いや、もう人の気配で起きると思う。
ハサミでですかこれ。
ハサミ以外何があるの
カッター。カッターやったら危ないしね。
危ないね。うん、
で素手では切れへんやろ、
うん。
素手でパンツ切れる人ってなかなかいないよ。
うん
うん、切る必要あるほんで、下着。
なんやろ
う
ね。
まあ、脱がそうとしたら起きるから
切るみたいな。あ、そうかそうか。切って、うん、切り込みつけて。
こう、親指と人差し指でこう、つまんで、こう、上に上げてさ、ハサミでチョンってやるみたいな。
詳細
で。そのね、被害者いらっしゃるんで、笑ったんですけど、もう、そうか。気づかれへんためってことですか、
うん、
だからそこまで計画的にやってるんだったら、
うん、
それは相手の、何かしらの特定をして、
そうある程度生活、
うん、
お客さんの可能性って今佐山さんが質問されたんですけど、それは、そういわゆる可能性はいやねまた分からんけど、
分かんないですよね。
どういう関係性全く分からへんけど、うん、
顧客なら住所は分かりますからね。
まあそうそれは住所は分かりますけど、うん、
である程度生活リズムが分かってないとね、
そんな感じに、そう忍び込んだところで
今結構
起きてる可能性もあるし、
うん、
急に入ってきてね、
なんやねんって怖いっすねそれ、うん、
そうですよね。
施錠してる、普通は施錠してる、
だからそれを施錠してへんのを開ける技術を、
うん、
それまあいろんなね、人もそういうの持ってると言いますけど、
うん、
弁護士でそれできる人ってい
ない
ですよね、いないなとか思うんですよね。だからそこを決め打ちして、
うん
ね、偶然施錠してへんところ何件もっていうのは、
うん、
なかなかありえないでしょ、う
ん、まああるいはね、そのマンションとかアパートとかやったら1階の、うん、そのまあベランダ側から侵入してとかいうのは、うん
なの
しやすいのかもわからないけど。
でもそれで入って、うん、女性の部屋の可能性だってあるわけでしょ。
そう、う
ん、今ねオートロックの部屋が多いでしょうから、まあね、なかなかね男性が住んでるって、
うん、
確信を持って踏み込めるってないんじゃないのかな
でしょう、ね、
家族構成とかもあるしね。
わかんない、
うん
うん
うん、まあ開けて女性だったらねまたそっと閉めるとかねあんのかもしれませんけどね。やめてね違う家に行くとか。
なるほど、
うん、
で結局切って退散してるわけですかね、これね。
ご挨拶な行為がね、どんな行為か分からない
けど、
ね。
そうか、これ切るだけで、下着、うん、切るだけで強制挨拶になります？
下着切って中のものを見れる状況にしたら、それはやっぱ強制挨拶になるんちゃいます、
うん、なります。器物損壊ではない。
うん、服脱がすのと同じ理屈でしょ
う。そうか。だからそれは強制は、服を脱がしたってことなのか、うん。だからもしかしたらその、あ、気づいてないってことは触れてない可能性ありますよね。
うん、
もしかしたら切っただけの可能性が。
そうですね。
あ、そうか、それでも強制挨拶その場合になるか。
うん、っていうことなんか
も、ね。なかなか聞いたことない。犯罪類型では、
うん、もう直接的な接触まですると本当に気づくでしょう
から、ね、起きちゃうからね、
うん
うん、びっくりするな起きたらな
今心が言いましたね、
そう
ね、変わった弁護士いるかっていうね質問をひょうたん山の凛太郎さんがいただいたんですが、
うんうん、
僕は変わってるなって思うのはね、長谷川君いつもスタンドプレイで朗読するやんか今日もなんか勝手に読みたいんやって、
ね、
うん、
手元に用意してるからね。
プリントアウト。
何の記事ですか？
これは、元漫才師の芸能界交友録です、ね。
ああ、僕のあの、労働新聞の連載。
はい。
はいはい。
第15回。
まあ、しょうがない。変わってんな、君も。
はい。
読んであげて。
2017年夏、大阪南のカラオケスナックで、わずかな段差の小さなステージに上がると、イントロを聞いたドラマーが笑みを漏らした。昔ギャグで替え歌にしたな。池のメダカ師匠とは 年に幾度か二人で飲みに行く仲だ。道頓堀のうどん屋で軽く腹ごしらえしてから宝禅寺横丁を通り抜け、いつものスナックを目指す。かつて音楽賞のドラマーだったメダカ師匠は、今日が乗るとドラムセットの前に座りスティックを握る。ちっちゃな頃からちっちゃくて、15で背丈が止まったよ。メダカ師匠は吉本新喜劇の舞台でそう歌ったけれど、私は師匠の叩くドラムのリズムに合わせて原曲通りにその歌を歌った。チェッカーズがギザギザハートの子守歌でデビューしたのは1983年のことである。小学校1年生の私はクラスの男子で一人だけ自転車に補助輪がついたままだった。翌年に涙のリクエストが大ヒットすると、こましゃくれた女子はチェッカーズの下敷きを学校に持ってくるようになった。七五三を終えたばかりの少女がリードボーカルのフミヤを可愛いというのだ。長州力に夢中だった私は教室の片隅で友達にサソリ固めをかけていた。15になってもフミヤの歌う歌詞のように不良と呼ばれることはなかった。それどころか中高一貫制の進学校の制服を着ているとボーリング場やゲームセンターで他校の生徒からよくカツアゲの標的にされた。その上男子校だったので小学校を卒業して以来女子と一言も会話をしたことがなかった。けれど大学生の男女が織りなす恋愛を描いたアスナル白書は固唾を飲んで見ていた。ソロになったフミヤが歌う主題歌トゥルーラブを聞くと感情移入できる要素など何一つないのに涙がこぼれた。カツアゲをされていた少年はやがてカツアゲをする少年を弁護するようになった。水道橋博士の受け売りだが挨拶は身を守る鎧挨拶は身を守る鎧だとそれができない少年に教えた。藤井フミヤさんお疲れ様でした。17年秋から始まった隅田竜平のハマグリ御門の編ではオープニングにフミヤさんへの挨拶を欠かさなかった。というのも KBS 京都ラジオでは水曜日の19時から30分だけ日本放送の藤井フミヤのオールナイト日本プレミアムを放送していた。時計の針が19時半に差し掛かるとフミヤさんが一部地域の方とはここでお別れですと告げて私の番組にバトンタッチするのだ。とはいえ全国ネットの番組のパーソナリティが地方局の個別の事情など知る由もない。京都から日本放送のある有楽町へ届くはずのない挨拶を続けていると噂話が有楽町に伝播しオールナイト日本プレミアムから出演依頼が舞い込んだ。全国各地のラジオパーソナリティに電話をつなぐ企画に出演してほしいという。交通費は自腹で結構ですから電話じゃなくスタジオに行きます。不惑を迎えた私にジャイアントキリングが起こった。
隅田竜平のハマグリ御門の編11月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。